石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
新年明けましておめでとうございます。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
明けましておめでとうございます。アシスタントの松代ゆきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。
さて、新年最初の放送は1時間のスペシャルでお送りいたします。
素晴らしい。
はい、まあ、せっかくのスペシャルですので、まあ、ゲストもスペシャルで、まあ、盛り上がる話をてんこ盛りでお届けしたいかなと思っております。
はい、携帯スマホの情報といえば、IT メディアモバイル、そして携帯ウォッチの編集長をお呼びいたしました。
はい、私もこの2つの媒体にはとてもお世話になっております。しかも今日はこのね、2つの媒体の編集長が隣にいらっしゃるということで、はい、私も緊張しております。
はい、この後早速お送りします。
今日は1時間です。ゆっくりとお楽しみください。
2015年、平成27年、今年は羊年です。石川つつむのスマホナンバーワンメディアスペシャル、去年が60周年なので、今年は開局61年のラジオ日経がお送りしています。
今日はいつもより30分早いスタートで1時間にわたってお送りするスマホナンバーメディアスペシャル。今日の特集は、
2015年、スマホ界はこうなる大胆予測。去年普及率が 50% を超え、かなり行き渡ってきた感もあるスマートフォン。それだけに競争もさらに激しさを増しています。そんなスマホが今年どうなるのかを、最前線で取材するお二人と石川さんと交えて1時間喋り倒そうという新春らしい企画です。
はい、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。携帯スマホ情報といえば、この2つのサイトという代表格、言い換えればライバルの2つのサイトの編集長をゲストにお呼びしました。
はい、ではご順を追ってご紹介いたします。まずは IT メディアモバイルから、 IT メディア株式会社 IT メディアモバイル編集長の田中聡さんです。
田中さん、こんばんは。
こんばんは。 IT メディアモバイルの田中と申します。はい、ちょっとラジオの出演が初めてでして、かなり緊張しておりますが、なんとか喋れるように頑張りたいと思います。私はですね、2008年に IT メディアに入社しまして、でそれまでは普通の記者としてやってきたんですが、昨年の13年から編集長をやらせていただいておりまして、今に至るという形になっております。個人的にはですね、2001年頃から、以前の編集プロダクションに所属してまして、そちらで携帯、ちょうど i モードが栄えた頃からですね、業界を追っかけていまして、で、まあ、今スマホ、SIM フリー等の新しいトレンドも追いかけて、取材もしつつメディアを運営しているという、状況にいます。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
田中さんとは本当、ね、自分も結構古くから、自分がフリーランスライターになった頃からずっとね、ちょいちょいお仕事させていただいたりもしているので、まあ、相当長いんですよ。
はい、
でしかも、まあそのね、田中さんが IT メディアに入ったって言って、はい、それですらびっくりしたのに、さらに編集長になったっていうので、さらに業界びっくりみたいないう感じで、あれよあれよという間にね、編集長になられたっていう、
も
う
私もびっくりしてます俺かみたいな。い
や、ただ本当ね、携帯のこと、スマートフォンのことは相当詳しいの で、はい、で記事とかもね、結構マニアックなことも記載するので、まあ、いろんな話が聞けるのかなと思いますね。
続きまして、株式会社インプレス携帯ウォッチ編集長の湯野康隆さんです。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
私は今のインプレスっていう会社に入ったのは学生時代で、バイトでインターネットマガジンっていう雑誌があって、うん、そこのバイト募集で行ったら、あ、なんか雑誌の仕事、紙の仕事しないなと思ってたら、なんかインターネットウォッチっていう媒体が日本初のメール新聞っていうのが立ち上がってまして、そこのスタッフだということを知らされ、まあ中は騙されたまま、今に至るみたいな感じではありますけど携帯ウォッチは、まあ、2000年の4月に立ち上げた媒体になるんですが、 それまで5年ぐらいインターネットウォッチをやってて、当時インターネットウォッチっていうのと PC ウォッチっていう媒体があって、うん、その間にちょっと落ちちゃうようなネタが結構出てきてて、あのモバイルっていうのはやっぱりなんかちょっとどっち側に寄せるにも中途半端なネタだったので、あの当時その99年にモバイルセントラルっていう媒体を立ち上げまして、でそこで半年ぐらいやったところでなんか i モードってすごく流行ってきたよねっていう状況になって、携帯ウォッチにリニューアルして、でそこからまあ現在に至るといったような状況でございます。
なのでまあね、今日いる3人っていうのはどちらかというともうだから2000年前半というか2001年とかね、う
ん、まあ i モードっていうのはすごくターニングポイントに、まあ
うん、そうですよね、携帯電話にインターネットが乗るというので一気にユーザーが増えてきたというところで、まあ、この業界に入って取材するようになったって感じですし、まさにねそれと同じようなことが今スマートフォンでも起きてるというか、スマートフォン上でいろんな情報が見れることによってのまあねいろんな革命が起きてるという感じなので、なんかねうちらからするとここ数年のスマートフォンブームってちょっとね i モードブームに近いところもあるのかなっていう気もしたりしますよね。うん、
ライバル同士とお聞きしたんですけども、田中さん、ね、湯野さん仲いいんですか？
普段は殴り合いですよね。
もうあの取材の現場であったらカメラの SD カード抜いて
ちょっと水につける
いいですね
っていうのはまあ冗談として、うん、まあ、あの結構現場で会うことが多くて、
ね、
割と和気あいあいとあの、うん、情報交換したりとかしながら、
いやただね お互い二人とも偉いのであんまり現場には来ないんですよ、
はい、まあね、いやいやいやそんなこと言ってます言ってます、う
ん、あのね、基本そんなに来なかったりもするので、現場は現場で記者が各媒体行ってるので、まあ、やってるんですが、たまに編集長クラスが来て、うん、どうしてるみたいな感じで来るので、はい、まあ、その時にねバチバチやったりとかっていう感じ
そうですね、
そうですね、記者時代あの編集長になる前も、うん、結構あのインプレスの方とはバトルをしながら、
ね、あの、うん、田中さんはどちらかというといじられキャラですから
そうね、う
ん、あの端末の撮影の場所の立ち穴トライの場所取りでも結構
あそこから
そうそう場所の取り合いから始まって、そういう感じでバチバチとやっております、うんうん、
だしね、なんかね、あのアプリのコンテンツとかでも、
あそうです ね、
審査員とかしますよね、
そうですね、うん、湯野さんは長年やられてるんで慣れてらっしゃいますけど、私はもう昨年からまだちょっとペーペーなのでまだちょっとそういうの慣れてないんですよ。今日のもねちょっとかなり緊張してますけど、はい、
まあね、あの歴代のねあの編集長ともあの面識はあるので、まあ、斉藤さんとかあの園部さんとか、
そうですよね、だから、うんうん、IT メディアでいうと3代目なんですか、
モバイルでは。そうですね、あの、うん、前は GD ネットという別ブランドでやってたんですけど、あ、ですよね、うん、まあ、そこから数えたら3人目ですね私が。
その点井野さんはずっとですよね、
まあ、一つも出世しないです
よ、ね、いやいやいやいやいや名刺の肩書が偉くなってるんですけど、うん、携帯ウォッチの編集長ってのはずっといるん
です、うん、すごいですね、息が長いというのはね、う
ん、ですよね、まあ、だからねそのモバイルなりね携帯っていう媒体でずっとやっぱ十何年やってこれてるっていうのはね、この業界が非常に盛り上がってるっていう証拠ですよね、
うんうんうん、そうですね。
ではそれではここからいくつかのテーマに分けてお話をしていただきましょう。まずは端末についてです。去年も9月にアップルから iPhone6 と6 Plus が発売されました。特に日本では iPhone の人気が高く、3キャリア併売でさらにシェアを伸ばしています。一方、Android 陣営ではソニー、サムスンの不振が目立っています。その一方、ファーウェイ、シャオミなどの中国勢の勢いは止まりません。2015年のスマホ端末は何が売れ何が流行るのでしょうか。
まず一つ、まあ、気になるのが2015年も iPhone が売れ続けるのかというところなんですけど、うん、この辺湯野さんどう思います？
そうですね、まあ、あの一言で言ってしまうとやっぱキャリアの施策次第なところはあるのかなと。やっぱりそのなんだかんだであの安くお客さんが入手できるような施策っていうのはここしばらくずっと、まあソフトバンクが最初にやって、次 au がやって、まあ今度ドコモっていう形で3キャリア揃ってきてて、それぞれやっぱ競争の中で他からお客さんを取るためにお金を積んでいろんな施策をやってきてるので、まあそれによって普及してきたっていうところもあるので、まあそれがその奪い合いっていうその割と不毛なパイの取り合いっていうところに対していつまで続けるんだろうっていうのは、まあ傍から見てて、まあ、ちょっとドキドキしながら、まあ、あまり違法なことはしないでねと
う感じですね。それで言うと本当ね、去年やった下取りなんていうのはね、本当こうもう iPhone ユーザーからすると、うん、iPhone に変えとけばね安く機種変更できるっていうところもあったりするし、うん、あれ見ちゃうと Android 使うのがバカバカしくなるなと思えるような値段の、ね、うん、差の付き方もしたりするので、 まあ、ああいったところ、まあ、キャリアをうまくこう巻き込むのはアップルうまいなって感じがしますよね、うん、その辺田中さんどうですか。
そう、私もやっぱりキャリアの施策が大きいなっていうのは感じていまして、うん、例えば16ギガモデルだともう2年間使えば0円になるとか、アンドロイドではありえ、まあ、一部機種ではありますけども、うん、ちょっと格差がついてるなっていう、うん、あと日本人がやっぱりブランド好きな人が多い傾向があるっていう話も聞いたことがあって、うん、アップルブランドが好きな人がまあ日本では多いんじゃないか。でも iPhone が 3GS から何年も経って出ていて、まあかなり端末としても成熟されてきた、でだったらもう他に乗り換える必要ないんじゃないかっていう形でも iPhone をずっと使い続けてる人がやっぱり増えてきてるっていう印象はありますね。
そうですよね。だからそれで言うとね、 iPhone 使い始めて写真もクラウドに上がってる、 iCloud に上がってて全てね保存されてるっていう状況もあるし、アプリケーションもたまればたまるほどまあね使い続けられるし、じゃあ Android に移行しようと思ったらまた一から買い直さなきゃいけないっていう状況になるので、まあ非常に Apple としてはうまいなっていう感じがしますね。でそれでもう一点、まあ、今年おそらくまあ導入されると言われる SIM フリー義務化、結構これもなんか逆に iPhone 人気が加速するんじゃないかと思っていて、今 SIM フリー化した時にやっぱりね取り回しのいい端末って iPhone になっちゃうじゃないですか。じゃあ iPhone 買って SIM ロック外しましたって時に、まあドコモだろうが au だろうがソフトバンクだろうがね、全てのキャリアで安心して使える端末は iPhone になってしまうので、まあねそこでちょっとね iPhone 人気はさらに高まるのかなと思いますね。で一方のアンドロイドですけど、アンドロイドについては井野さんどう思われます？今アンドロイド陣営。
そうですね、まあ、あの OS 自体はやっぱり Windows とかもそうなんですけど、やっぱり Windows 初期のモデルがあって 3.1 とかバージョン3が来て、その次に95が来るんですけど、だいたいその4代目ぐらいで安定して皆さん使えるようになるんですよ。そういう意味で言うと Android もやっぱ 4.0 以降っていうのは普通にまあ使えるようになったかなという印象はあって、でまあそこから後っていうのはまあ逆にまあ iPhone もそうですけど、そんなに大きな進化がなくって、若干つまんないとこはあるんですが、少しずつやっぱりあの普及期に入ったんだねっていうのを実感するようにはなってきたかなと。やっぱりその iPhone も6 Plus っていうの出ましたけど、どんどんどんどんやっぱり5インチ6インチとここのとこ大型化する傾向にはあるので、まあ、それがこの先どこまでいくのか、あ、まあ、人間の手のサイズってやっぱりそんなに大きく変わらないので、ね、これより大きくなるとちょっとさすがに辛いんじゃないのと思いますが、まあ、ちょっとそこであの皆さん次にどういう工夫してくるんだろうと、いうところがまたちょっと2015年よく見ていきたいなというふうに思ってますね。
実際ロリポップ使われてどうですか、感想として。
まあ、ぶっちゃけそんなに大きく変わんないなっていうところですけどね、まあ、意外にその、まあ、一緒に売り出した Nexus 6とか、はい、まあ、モトローラ、久々に日本、に端末出してきたところではあるので、まあまあなんか変わったことやるかなと思ったらあんま変わってなかったなっていう感じはしました。
でかいだけって感じですね。田中さんどう見てます？アンドロイド陣営なかなか厳しい感じもありますけど。
そうですね、 3,4 年前は例えばシャープ富士通がスマホ出したってだけでニュースになってたんですけど、あの今はもう端末も成熟してきてばバッテリーが持たないとか、動作がもったりとかっていう問題もまあ解消されつつある中で、各社さんなかなか差別化されるのに苦労しているなという印象はあります。で、ただ一方であの石川さんもおっしゃったようにギャラクシーノートエッジとか、あとはクオスクリスタルとか、そのちょっととんがった端末が2014年出てきて、何かまあ差別化をするためのその巧妙を見出しているのかなと感じているところもあります。
そうですね、やはりね2年ぐらい前って結構ねスマートフォンどれも一緒だよねっていうような話でしたけど、去年になって、まあ、ディスプレイの進化というか、旗から見てあこれってなんか近未来だよねとかちょっとかっこいいよねっていうものが出てきたので、そこは一つまあ巧妙というか期待していいのかなっていう感じですね。
まあ、そういう意味で言うと、まあ、2014年通して振り返ってみると、結構それまで日本のメーカーが一生懸命やってきた、ただ防水とか指紋認証とか、そういったものが海外に多分アップルなりサムスンなりっていうベンダーが、取り入れてきた年で、やっぱり彼らものすごく日本の市場を研究してるなと、もう10年以上前から日本でやられたようなことっていうのを今、 まあ、さぞこう自分たちが作り出したみたいな、風に演出をしてアピールして市場を作っていくみたいなところ、まあ、その辺のうまさもあるんですけど、あのやっぱりそういう意味では日本の市場ってやっぱ捨てたもんじゃなくって、まだまだこう宝石がすごくたくさん眠ってる感じはしますね。
そうね、昔はねガラパゴス市場だって言われてたけど、スマートフォンが普及してもうガラパゴスではなくなって、スマートフォン先進国になったのかなと思ってるんですよ、個人的には。一つには先ほどおっしゃられたように先進国であるがゆえに先に進んでて、アップルが横浜に開発拠点を作ったっていうのも、あれもまあヘルスケアって表向きには言われてますけど、実はやっぱり日本っていうのは通信技術が進歩していて、でしかもそのスマートフォンを使いこなす文化があるので、まあそういったノウハウを吸収したいんじゃないかっていう見方もできるし、でさらに言うと、まあなんだかんだ言って最先端の端末って日本が一番最初に買えたりするわけですよ。ね、iPhone だって中国からわざわざみんな買いに来たりもするし、ギャラクシーノートエッジもなんだかんだ言って日本が一番最初に発売されたりもするわけですよ。っていうことからすると、日本市場って世界的に見ると最先端だし、だからこそここでも生まれてる日本メーカーっていうのもまだこうね活路を見出せるのかなっていう気はしてるんですけどね。
はい、以上2015年スマホ端末はこうなるでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディアスペシャル、今年の大発会は1月5日月曜日から、お隣の虎ノ門琴平宮で初詣ができるラジオ日経がお送りしています。
さて次のテーマです。
サンキャリアは今年どう動く。昨年ドコモは音声定額制を導入し、 LTE 加入者には旧プランの申し込みを停止しました。それにより移行は順調に進みましたが、その結果業績が低迷しました。ソフトバンクは国内での新商品発表会を取りやめるなど、国内での動きはやや地味で、アメリカでの展開に力を入れている様子です。 AU KDDI はその間隙を縫っては AU スマートバリュー等の施策で攻勢をかけていましたが、2月からはドコモも NTT 光回線のセット販売に乗り出すようです。今年のサンキャリアはどう動き、シェアはどうなるのでしょうか。
あのお二人にお伺いしたいんですけど、今お二人が抱いているサンキャリアのイメージとか感想とかって教えてもらってもいいですか。ドコモはこんなだけど KDDI はこうで、ソフトバンクこうだよねみたいな。
ソフトバンクについてはもうなんかアメリカの会社っていう感じになっちゃってて、まあ、あんまり日本の市場関心がなくなってきたのっていうところで言うと、もうちょっとなんか日本のユーザーさんに対して魅力的な商品、まあペッパーとかね、なんか面白いことをいろいろやってはいるんだけど、やっぱり我々
そうそう
携帯電話媒体なので携帯業界で盛り上げてよっていうところはありますね。あと AU はやっぱり、まあ、Firefox OS しかり、まあなんかこうどんどんオープンソースコミュニティに歩み寄っていこうとしている感じがしていて、まあそれで何か結局各社ともやっぱちょっと言い方悪いですけど、図体がでかくなって新しい斬新なアイデアがなかなかやっぱ社内から生まれにくい状況にはなってきているので、外の知恵を借りながら面白くしていこうっていうのは感じるので、まあ、それは一つ au あたりからは感じると。ドコモさんはまあそうですね、あの今年あのドコモ光とか、はい、始めるっていう話もありますし、あとそのかけ放題とか、ああいうことを真っ先に仕掛けてきたとか、はい、ちょっとなんかその辺の動きっていうのが、今までずっとこう他社を追いかけて、まあ、横綱相撲というか、他が動いて一番最後に動くかみたいな感じだったのが真っ先に動き始めたっていうのはちょっと変わってきたとこかなと。
そうですね、ね、ドコモに関して言うとこうね、NTT グループとして動いてる感もあるし、なんかそこにちょっと反発をしながら動いてる感じもあるし、なんかあの辺の対 NTT と国とドコモとっていうところのこうパワーバランスが読めないというか、加藤社長の本音が知りたいなってのはすごい思うんですよね。田中さんどうですか、そのサンキャリアの今のイメージ。
どうですかね、一番新しいことをやろうとしているのは au かなと感じてます。あの今年私も使ってるんですけど、あの au ウォレットっていうのプリペイドのクレジットサービスを始めて、はい、で自分銀行とタッグを組んで、はい、チャージすると 5% 還元されるっていう、あの非常にキャリアの差別化が難しくなってる中で、あれは唯一というか一つ成功したサービスかなと思ってます。あとその新ドットですかね、あの各サービスをポータル化してあの横断してジョルテとかナナピとかですかね、とかちょっと実は私もあのサービスの全容がまだよく分かってないとかあるんです。何かやろうとしてるっていうのは感じてます。あとは、まあ、Firefox OS も出るっていうところで、一番その端末サービスで驚きとか新しさを感じたのは KDDI だったかなと。ドコモに関しては、まあ、音声定額始めたことは非常にあの攻めてるなと感じたんですが、一方でその旧プラン の, あの選択肢をなくすとかちょっと不可解な面があります。それによって、まあ、それが影響してるかどうか、あの、まあ、業績が低迷してたという話もさっきありましたし、何かちょっとちぐはぐなところがちょっと感じました。ソフトバンク僕はそうですね、まあ、かつての iPhone 一色から Xperia も出し Galaxy Tab も出し、ちょっとまあ他社のラインナップにまあ近づいて、ちょっと iPhone のイメージを自ら、まあ、3キャリア揃ったってとこで、そこは変えていこうっていうのは少し感じましたけど、まあ、国内の動きがあまり新しいのはなくて、まあ、コースクリスタルのスプリントの同時発売ぐらいが、まあ、ちょっと自分の中では引っかかったニュースかなと。ペッパーはちょっとモバイルなのかどうかっていうところもあるので、あまり自分の中ではちょっとピンときてないというか、まあ、そもそもその他がモバイルという枠にとらわれずにそのインターネットで革命を起こすっていうところでやってるので、ちょっとまあ最近モバイルにあまり関心がなくなられているのかなとはちょっと感じてます。
そうですね、あのね、結構こう振り返ってみると、KDDI ってまあネタが多いというか、ね、リリースとかの数も多かったりするし、でまあそれが一つ一つそこそこ、ね、インパクトのあるものを仕込んでたりするので、あの点で言うと、まあ、メディアからすると、まあ、ネタが多いっていうところで言うと、なんか KDDI なのかなっていう感じがしますよね。一方でネタがないのがソフトバンクっていう感じですよね。
発表会もちょっとねしばらく大きいのはご無沙汰な感じはしてるので、
ね、あれもね、なんか夏には発表会しばらく大きいのはやりませんって言ってる割には小出し小出しでやるじゃないですか、だったらまとめて発表した方がいいんじゃないのっていう感じもあったりしますよね。
個人的にはなんかこう何十機種もたくさんこうこのシーズンの端末ですって言われても、一個ずつがやっぱちょっと埋もれてしまって記憶に残らない端末もいくつかあってみたいな感じになるぐらいであれば、一個ずつきちんと説明してほしいなっていう気持ちもあるし、まあやっぱりなんかその車の発表とかで、例えばこのシーズンの車のラインナップは、何十台ですとかっていう風に発表することはまずないと思うんですよね。携帯はまあなんかちょっと、テレビで扱ってほしいとかそういう狙いもあるのかもしれないけど、こうどんどんどんどん華やかな方向に持っていこうとしてる気持ちはわかるんだけど、やっぱメーカーさんのこう熱意とか一つ一つの端末にかけてる熱意を考えると、一個ずつ丁寧に説明してほしいなっていうのは思うとこですね。
そうですね、まあだからね、多分キャリアとして難しいなって感じてるのは、おそらくタレント呼んで華やかな発表会やれば、それこそねワイドショーとか取り上げてくれて盛り上がるんですが、じゃあねそれを見てる人たちがスマートフォン買うかったらそうじゃなかったりするじゃないですか、っていうところが各社こう悩みどころというか、ね、むしろきっちりとうちらみたいなメディアに書かせた方がちゃんと読んでくれて買う人は買うんだろうなって気もするので、なんかこうねその辺のこう広報戦略っていうのも各社いろいろと今見直しやかってるのかなっていう感じとしますね。
ちなみにこれ3キャリアの話ですけど、一応もう一個キャリアがいらっしゃるじゃないですか。
Y モバイルどうですか。
まあ、その Y っていうことで、まあヤフーのブランドで、まあいろいろとその立ち上げるときにはいろいろその資本関係入れる入れないとかっていうのでひっくり返ったりしてましたけど、まあなんかこうウィルコムと e アクセスが一個になって相乗効果みたいなものはいまいち見えない中、でもなんかこの前の発表会で あのシガーライター、車のシガーライターソケットに刺さる通信デバイスとか発表したりとか、まあ、なんか彼ららしい、領域、普通にこう何でしょう、黒い四角いスマートフォンを売るんじゃなくって、自分たちらしいことをしようとしてるっていうのはなんとなく伝わってきたので、そこはまあなんかちょっとよく言えばもうちょっとヤフーとしっかり組んでやってほしいなと、例えばなんかこうヤフーのパソコンでヤフーのサイトにアクセスしたら月々の自分が使ってるパケット量が見えるとか、なんか契約してるサービス一覧がそこで確認できるとか、なんかそういうところでも連携できるところってたくさんあるんじゃないのっていうところがまだ始まってないので、そこはまあ今後かなと。
自分ね、Y モバイルの人に言ってたのは、それこそ Y モバイルのスマートフォンでつないだら、ね、ヤフーをつないだらパケットカウントしないとか、それぐらいやってもいいんじゃないですかって言ったら、ただヤフーのあのサービスっていろんなものがぶら下がってるので、どこまでがヤフーかって線引きできないと、なのでじゃあ動画を見たら、ね、ユーザーはヤフーを見てると思ってるんだけど実はギャグだから別だからダメですよみたいなことになってカウントできないとかって話なんですって。なんかねその辺がもっとちゃんと整理されてうまい具合にね、Y モバイル使ってよかったなっていうところがね感じられるといいんだろうなって気がしますけど、まだまだ物足りない感じですよね。
でもプランは Y モバイル私はいいと思いました、各3キャリアが2700円で音声定額 でパケット通信って定額組み合わせるとだいたい1万円近くいくじゃないですか、Y モバイルはでも2ギガから20%で、で10分以内の通話が確か300回目でしたっけ、かなりいいバランス取っていて、MVNO と既存キャリアのちょうど間を置いているプランで、個人的にはあれが一番しっくりくるなと思いました。
そうですよね。いやだからね、今格安スマホ盛り上がってますけども、ただねサポート体制のこと考えたら Y モバイルの方がね近所にお店もあったりするし、まあちゃんと答えてくれるかどうか別としてもお店は少なくともあるので、そこはね非常にいいのかなって気がしますけどね。
そこはねでもその何でしょう、一つ言いたいことがあるのは
何ですか、
まあ、ソフトバンクグループなわけですよ、Y モバイルって、周波数のね、そのややこしい関係、例えばその Y モバイルの端末なんだけど自分たちのネットワーク使わずにソフトバンクのネットワーク使ってるとか、なんかそのあたりはもうちょっときちんと総務省も考えた方がいいんじゃないの、っていうところはありますね。やっぱりそこは国民の貴重な財産なのでしっかりコントロールしてほしいとこですね。
ね、だからね、そのソフトバンク内でも Y モバイルをどうしたいのかなっていうところが、いまいち見えてないところもあるのかなって気がちょっとしますね。ね、世間的に見ると iPhone が使えるソフトバンクで Android が安く使える Y モバイルだと思うんですけど、ただなんかねこう Y モバイルの首根っこを孫さんがこう締めてる感じもしなくもないので、もっとこう Y モバイルがやんちゃなことをできるようになったら面白いのかなって気がするんですけどね。
以上、2015年サンキャリアはこう動くでした。さてお正月といえばスポーツですね。ラジオ日経の中央競馬実況中継は1月4日日曜日スタート。メインレースは中山競馬場と京都競馬場の金牌です。石川つつむのスマホナンバーワンメディアスペシャル、ラジオ日経がお送りしています。さて3つ目のテーマです。格安スマホ今年はこうなる。 SIM フリースマホの端末販売が増え、 MVNO による格安スマホへの参入が去年相次ぎました。今年この中で抜け出す会社が出てくるのでしょうか。シェア 50% を超えたスマートフォン普及率、これからビギナーを捕まえるために越えなければならない壁もありそうです。
ちょっとお二人にお伺いしたいのが、ぶっちゃけその格安スマホ市場ってどれぐらいまで行くのかなっていう、なんか検討ってあったりします？だから、ね、楽天モバイルは一人で勝手に1000万だって言ってるし、ね、フリービットとかあとまあ UQ とかは、まあ、3年で100万ぐらいかなみたいなこと実際するんですけど、最終的なこう落としどころ、まあ、3年でもいいですし今年でもいいですし、なんかこう、ざっくりとしたイメージってあったりしますかね。
僕はまあいろいろそこは総務省が増やそうとしてるところもあって、増えていくんだろうなっていうのは分かるんですけど、まあ、それがその3年後5年後に1000万規模にいってるかどうかって言われると、まあどうでしょうかと、まあ、500万 契約とかだったら、まあ、あながちなくはないなっていう感じはしてるので、あの、まあ、皆さんの頑張り次第なのかなと思ってますね。
田中さんどうですか。
多分今既存キャリアと格安スマホの MVNO で、まあ、料金の差が結構あって、格安スマホはまあ文字通り安いから選んでる人が多いと思うんですけど、多分キャリアもそこは対抗してくるところもあるのかなと思っていて、まあ、2015年ひょっとしたら値下げがあるかもしれないですし、多分格安スマホのその台頭を黙って見てるわけにもいかないのかなっていうのがあって、そんなにあのよっぽどキャリアが何かヘマというか通信障害が多発するとかってない限りはそんなに乗り換える人はいないと思ってますし、プラスもう一台で使うにしてもやっぱりそれなりの料金はかかるので、なかなかいきなり1000万っていうのは難しいと思いますね。
まあ、結局のところ日本人の人口って、まあ、約1億人で大きくは変わらないんだとすれば、そこの同じパイを奪い合うっていう形にしかならないので、まあ、そういう意味で言うとそんなにものすごく増えるっていうことではないのかなと、まあ、現状、ね、昨年の4月ぐらいに総務省がいろいろと統計、資料を発表してて、MVNO 全体でいうと、まあ、1000万超えてるんだけど、あのキャリア間での融通してる MVNO みたいなものが、MLO 内の MVNO みたいなやつがあるので、それが半分ぐらいあって、さらにその中でいうと一昨年の年末か、の数字でだいたいそのいわゆる格安スマホって言われてるその SIM 販売の世界っていうのはだいたい130万契約ぐらい、その時点 で、規模感っていうことなので、まあそれがこの後どれぐらいのペースで増えていくのか、っていうことなのかなと。
そうですね、まあだからね、航空会社でいうと ANA とか JAL とかが要はね、あの格安航空会社に出資したりするじゃないですか、ピーチアビエーションとかジェットスターとか、なんかああいう関係が今起きていて、ソフトバンクであれば他の格安スマホ対抗として Y モバイルを置いてるし、KDDI であれば UQ モバイルだったりするし、多分ドコモからするとNTT コムとかがその扱いに近くなってるのかなと、なんてね、いうことを聞いてくれるコントロールしやすい関連会社っていうところになってくるので、
まあ、でもドコモと NTT コムは仲悪いですよ、
みたいですね、
まあ、なんか、ね、それこそそのドコモ光とかね、あの言うと NTT コムは OCN ブランドもあるし、そうするとより仲は険悪になるのかなって気がしますが、まあなんか、ね、あのそこはあのグループ内でもいろんな競争があって、それはそれでいいことかなと、逆になんかこう抱き合わせで NTT 東西とドコモで一緒になって NTT グループですってまとまるよりは、そこに NTT コムとかがいてくれて何か、ちょっと散らかしまくってくれる方が面白いかなというふうには思いますね。
そうですね、ね、この格安スマホ市場でいうと、ね、今年日本郵便も参入するんじゃないかって言われてて、結構郵便局でスマホが買えるようになったらインパクトでかいのかなっていう感じもしますよね。で実際郵便局って今2万ちょっと全国にあるのかな、2万4000だったかな、なのでね、そんだけのショップも気づく格安スマホってインパクト大きかったりするし、ね、キャリアショップでも2400とかそれぐらいだったりするので、ね、その10倍で買える、しかもね郵便局に足しげく通う人ってね、年配そうだったりするので、そこに届くインパクトって大きかったりするかなって気がしますね。
あとあの窓口のシステムとかね、あの番号札引いてあの待つ仕組みとかね、割とどことなく似てるよねっていう感じは
確かにね、本当日本郵便が、ね、本気でこう格安スマホやったら、それこそだってね保険商品も売れるし、ね、通販的なこともできたりするわけじゃないですか。ここから買ったら、U パックのあのね、ふるさと U パック的なものが届くみたいなこともできたりするし、実はね面白い、日本郵便がやると面白いかなって気がしますね。
でもなんか手紙を書いてくださいっていう郵便局がメールなどを送る、そういうスマホを販売するっていうのはちょっと面白いですね。
だと思います
し、ね、相反するような感じもしないでもないですけど、
けど今一生懸命ねスマホ連携の年賀状みたいなのをアピールしたりするじゃないですか、多分郵便局としてもやっぱスマホは避けておれないし、多分そのね郵便と組み合わせてのスマホの可能性っていうのもあるような気はしますね。どっか他になんか気になる MVNO ってあったりします？ここ注目してるとか、ここが出てきたら面白いんじゃないのかなみたいな。
やっぱり店舗を持ってるところ、うん、まあ、例えばドン・キホーテとか、うん、まあ、実際ちょっと小規模ながらシムも売ってたりするんですけど、うん、まあ、あとレンタルのゲオ、ツタヤ、まあ、すでに発表されてますけど、はい、まあ、あとブックオフとか、はい、そのタッチポイントが多いところっていうのは、うん、まあ、非常に有利になるのかなと、うんうん、
そう、あのドンキこの間あの Wi-Fi の、はい、なんだっけ、ジャパントラベル Wi-Fi の発表会したんですけど、うんうんうん、あの時にね、あのドンキの人たちがいて、うん、あそこの参画してるんですけど、やっぱりドンキって無料 Wi-Fi やってるから、うん、でしかもいろんな面白いものいっぱい売ってるので、やっぱ外国人が来るみたいなんですよ、うん、なので外国人が喜んで買い物する場所がドンキだったりするので、うん、そこで外国人向けの SIM カードと、うん、あとは安い日本でちゃんと使えるスマホ的なものを売ったりすると、うんうん、確かに可能性はあるような気がしますね、うん。でまさにそのね、田中さんがおっしゃってるように、やっぱ店舗重要だと思うんですよね、うん、ね、あのネットで売るところ、うん、ね、1000万売るんだって言ってるところも、うん、ね、ネットだけで1000万って厳しいよなって感じもするので、うん、やっぱね、その店舗での販売って重要だなって気がしますね、うん、そうですね、
まあ、やっぱりそういう意味ではイオンスマホみたいなものが出てきたっていうのは、うん、まあ、ちょっと今までと違ったところで、うん、携帯買う世の中っていうのは、あのこれからどんどん増えていくのかなと、うん、あの去年もフリビットが、はいはいはい、あの不動産屋さんと一緒になって、はいはいはい、不動産屋さんでそのスマホ、格安スマホを売りますとかっていうのを始めて、まあ、その時の売り文句がその家族3人4人なりで、うん、スマホを今は普通にお使いの方であれば、自分たちのところに切り替えれば、まあ、1万5000円ぐらい安くなりますよと、うん、そうすると月あたり1万5000円高い部屋に住めますとかっていう、うん、まあ、それはまあなんかちょっと説得力持ってくるな、うん、まあ、そういう売り方っていうのが今後はどんどんどんどん出てくるのかなというふうには思いますね、うん、まあ、そういうことをやってくれないと MVNO の意味がないというか、うん、あんまり普通 の, そのドコモ au ソフトバンクと同じように売ってるだけではつまんないなと、うん、違う人たちにリーチしてほしいなっていうふうには思いますね。
そうですね、いかにこう格安じゃないところで SIM カード買ってもらうかっていうのは結構ね、うん、重要なのかなっていう気がしますよね、う
ん、まあ、あとはその去年 の, その後半はかなりやっぱりその格安 SIM の, その料金競争がものすごく激しく、うん、最安とかだともう600何十円とか月あたり、うん、まあ、データだけだとそれぐらいのスタートラインになってきているので、うん、まあ、そう考えると、まあ、その料金競争も行くとこまで行っちゃったなと、うん、でもやっぱりそのユーザーとして求めるのはクオリティの面もしっかり求めていかなきゃいけないというか、あの実際にちょっと名前は出せないですけど、その繋いでみると週末とかだと数十キロ BPS しか出ませんとか、あの、まあ、ドコモのネットワークなんで150メガ BPS 理論値としては出ますって言ってるんだけど、やっぱりその後ろに繋いでるそのバックボーンというかインターネットに繋ぐところはその各 MVNO なり MVNE っていう会社が持ってるところになるので、そこの回線の太さ次第で、そこにたくさん人数詰め込まれればそれだけ遅くなるっていう状況が起きてきているので、そこについてはちょっとあのよく見る必要はあるのかなと思いますね。
いや結構ね、今はこうメディアも盛り上がったりしてね、こう格安スマホブームだったりしますけど、まあ2015年以降結構格安スマホ難民が出るんじゃないのかなと思ってて、うん、買ってはみたものの速度が出なくて困ってるとか、うんうん、じゃあ繋がらなくなった時に、ね、これって端末が悪いのかネットワーク悪いのか、うん、自分の設定が悪いのかっていうね、切り分けも自分でしなければいけないので、うんうん、そこもねこう迷ったりする人も多かったりするでしょうし、うん、
あとSIMロック解除が始まって、例えばソフトバンクのスマホで解除して、うん、でドコモのSIM挿して、まあ、周波数掴むものもあると思うんですけど、掴まなくなった時に何が悪いんだって誰が説明するんだとか、そういうところもSIMロック解除でそういう問題も増えてくるんじゃないかなっていう心配ありますよね。
ね、なんかSIMロック解除もね非常にこう盛り上がったりするんですけど、うん、ただねやっぱりそういったね困っちゃう人もいっぱいいるだろうし、じゃあなんで使えないのよっていう答えをね出してくれる人もいなかったりするし、
そこのサポートにいかにリソースを避けるかどうかっていうところが MVNO が生き残る一つのまあちょっと重要なところになってくるかなと思いますけど ね、
うん、ね、おそらくそうなってくるときっと、ね、そういうことちゃんとできる MVNO って限られてくるんだろうなって気がしますよね。 あとなんか課題とかってあったりしますかね、これからの課題。
うん、 僕は個人的にはやっぱ普通にスマートフォン売るだけだとつまんないので、先日もエレコムのインタビューをして、はい、携帯うちに乗っていますけど、はい、から言うのはそのネットワークカメラとかなんかそういうその今までスマートフォンとか携帯電話の形をしてないような領域に攻めていきたいと。なんかそこはなんかキャリアのビジネスを進捗するわけでもないし新たな市場を作っていこうっていうところで、もともと MVNO ってそういうところはあったんですけど、そういうニッチなところでキャリアと被らないところをしっかりやっていきましょうっていうのはあったんですが、ここのところその格安スマホっていうキーワードが見えてきてからがみんながやっぱりそこにめがけて同じようなことをしているので、それはつまんないので、なんかちょっと違う IoT とかっていうふうに今、言われますけど、そういったものがたくさん出てくることは期待できるのかなと思いますね。
ね、世界的にもね LTE とか普及するようになってきて、ね、いろんな国の端末を持ってきやすくなってきたので、技的マークを取らなきゃいけないですけども、ね、そういったこういろんな端末が入ってくるようになると MVNO 市場として盛り上がるだろうし、本来であればねそこを引っ張っていく必要があるのかなって気がしますね。
なんかウェアラブルデバイスとかね、石川さんもね Google グラスエヴァンジェリストとして、
そうですよ日本で数少ない Google グラス、
ね、ああいうなんか変なものというか面白いものがたくさん世界にはあって、それをもっともっと日本でも使えるようになるといいよなと、その時に MVNO っていうのがどこかで活躍してくれるといいなというふうに思います ね。
この間ねY モバイルのテローさん来た時も、格安スマホじゃないですけど、彼らとしては IoT を一生懸命していて、傘に SIM カードを入れて、雨が降ろうとしてる時には傘がピカピカ光ってお知らせしてくれて、持ってってねみたいなことを言ってくれるようなものを出したいとかって言ったので、おそらくね単にスマートフォンでもしもしハイハイで使う SIM カードではなくて、そういった IoT の世界を広げるかがこれから重要になってくるのかなというところですよね。
以上、2015年格安スマホはこうなるでした。では最後のテーマです。明日2日の朝に見るのが初夢ですね。一富士二鷹三なすびなんて言われますが、ラジオ日経の初夢を見ると金運、勝負運、長寿が連想されて良いかもしれません。ラジオ日経最長寿パーソナリティは日野原重明さん、御年103歳です。石川つつむのスマホナンバーワンメディアスペシャル、ラジオ日経がお送りしています。
さて最後のテーマです。
日本スマホメーカーの生き残り戦略は。最近海外勢に押されがちな日本メーカーはソニーの他にも富士通、シャープ、京セラなどがまだ国内で頑張っています。またパナソニックはヨーロッパやインドで頑張っています。日本のメーカーはどうやったら生き残っていけるのでしょうか。
結構重たいテーマなんですけど、私個人的には意外といけそうな気がするというか、 2,3 年前に比べるとやや明るい兆しが見えてきたなっていう感じがしてるんですよ。例えばシャープは、ね、アクオスクリスタルでアメリカ、ね、スプリントに出るようになったと。で実際私アメリカに行ってアメリカでアクオスクリスタルを使ったことがあるんですけど、その時にもやたらと声かけられるわけですよ、お前のスマホかっこいいなみたいな、それサムスンかみたいな言われてるんですけどいやそうじゃないと、日本のシャープが一生懸命頑張ってこのね縁がないのを作ったんだっていうような話が盛り上がってするわけですよ。でああいった、本当にこう最先端のスマートフォンを作れるのは日本メーカーしかなかったりしますし、で片やパナソニックも CM1 と呼ばれる、1インチのセンサーを積んだもうデジカメみたいなスマートフォンを出してきて、今ヨーロッパ、ドイツとかイギリスとかフランスで売っていて、今年の何月かに日本でも入ってくるというふうに言われてて、なんか数年前までは厳しかったんですけど、だいぶ盛り上がってるのかなっていう気がするんですけど、この辺皆さんどう見られてますか。
スマホになってあまりガラパゴスっていう要素はちょっと減ってきたかなと思っていて、結局 OS も同じで、まあ、ハードウェアも共通のものを使っていて、であとはまあワンセグフルセグお財布あるかないかっていうのは、まあ、それは追加のハードウェアとかでいくらでも調整できるので、あまりガラパゴスって揶揄されることは最近減ってきたかなと思って、で今も石川さんおっしゃったアクオスクリスタルはやっぱり価格とあの見た目のバランスが非常に良かったかなと、まあ、国内ではちょっとスピーカーとセットで売ったりとかしてましたけども、海外ではあの単体で日本円で2万円ぐらいですか ね、
うん、ね
だったので、まあ、やっぱり海外で安い端末は人気ですけど、安さだけでなくてその見た目のインパクト品質も日本のものとして良かったんじゃないかなと思いましたね。
数年前までは本当こうね、Android の OS の進化が早くて日本メーカーついていけないっていう状態になっていて、まあサムスンとかがねものすごい早いタイミングでその OS を手に入れしたので、まあね非常にまあ安定して使えるというところで日本メーカー若干こう見劣りしてましたけど、まあ OS がここまで進化をしきってしまうと、まあそこの差もなくなってきたので、まあ安心して買えるようになってきたのかなという感じありますよね。運転井野さんどうですか。
僕はまあその少し技術的なところになりますけど、あの日本のメーカーがまあチップセット、だいたいスナップドラゴンというクアルコムのチップを使うんですけど、まあキャリアの言うことを聞いてハイエンドの800シリーズっていうのをずっと使ってきたんですけど、あの昨年あたりからスナップドラゴン400っていうあのミドルっていうよりももうちょっとローに近い下のエントリーの方に近いような CPU を使い始めていて、やっぱそこってその市場に対する意識というか、お客さんはキャリアさんだけじゃないよっていうのを感じ始めたのかなと。でやっぱりそういう意味で言うと、その安い、少しでも安いチップを使ってコストを下げてとかっていうような、まあ本来やっぱりメーカーってそういうことをやらなきゃいけなかったんだけど、あのちょっとキャリアが言うがままにものを作ってハイエンドのものができてきちゃうみたいな状況があったので、まあ、それはなんか少しずつ意識が変わってきたのかなと。それはまああの先ほどもありましたけど、その格安スマホとか MVNO とか、やっぱりユーザーに直に接するような機会っていうのはこれからどんどん増えていくでしょうから、あのそこを見据えてのちゃんと自分たちしっかりしなきゃねっていうので意識変わったとこかなと思いますね。
でそれでいうと去年ね、それこそ格安スマホ市場に富士通とかシャープもね、参入して出すようになったじゃないですか、あれって意外といい傾向だなと思っていて、やっぱり、ね、格安スマホ安いから飛びつく人って、じゃあ中国メーカーとか台湾メーカーのものをね買うかって言ったら結構みんな悩むとこもあると思うんですよね。聞いたことないメーカーのスマートフォンで大丈夫なのかしらっていうところある中で、まあね富士通なりシャープっていう安心なブランドであれば、じゃあ買ってみようかなというとこからも、意外と格安スマホ市場日本メーカーにとってもチャンスなのかなと。まあなかなかね儲けるのは大変ですし、キャリアに納入しとけば何万台何十万台を安心してこう売ってね、納入してこれでおしまいっていうわけにはいかないので、やはりね価格ですとか、まあそういったね自分で売らなきゃいけないっていうところは大変なんですが、まあねこういったこう市場が変わってきたことは日本メーカーにとって追い風なのかなって気がしますね。
まあなんだかんだ言ってその電池の持ちとかその防水とか、そのシャープとか富士通がスマホの世界でも真っ先にやり始めたものが、まあ海外のメーカーのものでも徐々にこう搭載し始めてるっていうような状況があるので、やっぱ日本のメーカーって海外の人たちから研究はされてるよねっていうのは感じますし、例えばそれこそ京セラとか、まあ、北米でまあ見るスペックの頑丈なスマートフォン出していますけど、多分ああいうのがある中で、サムスンがギャラクシーアクティブとか、そういう似たようなものを出してきたりとか、結構なんか振り返ってみると日本のメーカー侮れないよねっていうような状況ってのはあるのかな。ただまあ、あの海外のイベントとかに行くとやっぱ全然プレゼンスがないというか、メッセージがそこでは出てこないので、まあ、埋もれちゃってる感はありますけど、やっぱその海外のと日本に来てなんじゃこれって思うものたくさんあると思うので、そういう意味で言うと、まあ、今日本のユーザーは幸せなのかなってとこはありますね。
それで言うとね、まあ、今触れましたけども京セラなんてね地味だけど結構海外では頑張っていて、アメリカの各キャリア、ね、納入してるし、カナダも納入してるしですよね、その間にか全キャリア展開していて、ね、他のメーカーが海外に行くとすごい注目されるんですけど、京セラが、ね、出てってもなかなか、 メディアも取り上げないのですが、実はちゃんと海外でもこうね売れていて、うん、着実にシェアを伸ばしていると。で、京セラの人に話を聞くと、まあ、そもそも日本メーカーということもあり品質が高いというところで評価されていると。で、さらには京セラで日本メーカーでありながら、まあ、そこそこ安い値段で売っているということもあってシェアを伸ばしていると。で、まあ、海外のアメリカのキャリアなんかはね、中国メーカーからも納入したりしますけども、うん、やはりまあ中国メーカーと比べても価格的には遜色ないし、うん、中国メーカーよりも品質がいいから売れてるという話を聞くと、うん、意外と日本メーカーまだまだいけるじゃんっていう感じはしますね。
こちらちょっと前にエコーっていう2画面携帯出してまして、うん、スマホか、なんかああいうちょっとキャリアに簡単に下ろせないようなもの、ちょっと変態チックな端末を MVNO と組んで出してもらえると結構そういう変態な人は飛びつくんじゃないかなまあちょっと3年前4年前のスペックだと厳しいですけど、あれをブラッシュアップして、例えばドコモから出たメディアス W とか、あれもどこ行ったんだって話なんですけど、結構2画面用のアプリも結構ドコモが主導で作ったりとかコンテストやったりしたんですけど、ちょっとまああれをしぼんじゃって残念だなと思ってたところで、まあ MVNO となんかそこら辺うまく揃えて、そういうちょっとマイノリティだけどとんがった端末っていうのを生き延びてほしいなと思いますね。
そうですね、もうなんかキャリアのラインナップってみんなねハイスペックに寄せたりするので、うん、なかなかね個性的な端末が出ない中、うん、まあ、もうちょっとね MVNO とかと組み合わせていろんなものが作れるといいかなっていう感じですね。うん、
まあ、あとはね、その、まあ、日本のメーカーじゃないですけど、うん、やっぱりそのスマートフォンっていうとアップルがいて、うん、韓国メーカーがいてっていうような状況があったんですけど、うん、本当ファーウェイとか、まあ、ASUS とか、まあ、台湾の中国勢っていうのは、はい、まあ、勢いすごいなっていうのを感じていて、うん、まあ、個人的にはスマホだけじゃなくって、ドコモがまた腕時計型の子供向け端末、うん、ドコチっていうのは、うん、はい、今仕込んファーウェイと一緒に仕込んでますけど、うん、そういうものとかを出してくるのは、まあ、侮れんなと、うん、結構そこは、ね、面白いなと思って見ていて、うん、他のウェアラブルのデバイスともちょっと発想が違ってて、うん、いかにも日本らしい発想で、うん、子供にそんなのつけさせようと思ってんだっていうのは、うん、なかなか海外でこういうの発想って出てこないだろうな、うん、とは思うので、なんかそういうそのどこっちとか昔から富士通がやってる楽々本とか、うん、まあ、今で言うと楽々スマホですけど、うん、そういうものっていうのは、まあ、今はちょっと海外では売れないかもしれないけど、まあ、日本でテストマーケティングとして5年10年やって、普通に皆さん使っているようであれば、うん、海外でも多分普通に使われるんじゃないのっていう感じはするので、そこはまあよく見てると面白いものたくさんあるのかなと。
ね、本当 iPhone なんてね、これちょっと前に富士通乗ってましたけどみたいなバッてするんじゃないですか機能的にはね。
そうですね、
だからね、本当にこうアップルは日本メーカーを研究してるだろうし、うん、ね、それこそお財布携帯的なことだってね、アップルペイとしてね、アップルは世界的に展開しようとしてるので、うん、まあ、日本のメーカーにはそういったノウハウはあるし、もっとなんかねこうキャリアの呪縛を解かれて面白いものが作れるようになるといいのかなっていう気がしますね。
うん、まあね、先日もちょっとシャープ、
はい、
広島の方に、
はい、
話をしに行ったんですけど、
はいはい、
まあ、いろいろ考えてらっしゃいますよ。
うーん
うん、まあ言えないですけども、結構すごいもん作ってんなっていう感じはしたので、
多分いいものは作れるし、うん、ね、でさらにねトレンドを抑えたものも作れるだろうし、でこういう状況になってるので海外展開も前に比べるとやりやすくなってるのかなっていう気がするので、あとはこうね、うん、メーカーとしては発想を変えるというか、今まではキャリアに収めてればみんな買ってくれましたよっていう状況なんですが、うん、まあそれはね自分で売らなきゃいけないし、過去で言うと、うん、パナソニックがそういったねキャリアとの付き合いをやめたからこそ、うん、まあ、CM1 っていうねすごい尖った商品を作れるようになったので、うん、多分メーカー自身も変わらなきゃいけないだろうし、なかなかねキャリアと付き合いのあるメーカーってそこを変えるのは難しかったりもするんですが、うん、まあ、あと一歩なのかなっていう感じしますね。
さて1時間にわたってお送りしてまいりましたけれども、今年のスマホ界に臨むことを両編集長から聞いてみたいと思いますが、まずは湯野さん。
そうですね、まあ、我々携帯業界をネタにして、食ってるメディアなので、とにかくたくさんネタをくださいっていうのはありますが、まあ、年明けてからすぐにまたドコモ光 の話が、まあ、予定では2月というふうに言われてますし、うん、あとはそのSIMロック解除の話が5月ぐらいをターゲットにしてるっていうことで、断続的にネタがあることはまあ分かっている中で、各キャリア各メーカーがそこの環境の変化に対して、どういうふうに応えていくのかと、まあ、さらにはまあ外からも日本の市場を虎視眈々と狙ってる状況にはあるので、まあ、そういう人たちがあの今までにないような売り方とかを始めたら面白いなと、いうふうに思うので、まあ、ちょっとその普通の今までのスマートフォンの感じではないものの登場に僕は期待したいなというふうに思っています、
はい、田中さんはどうですか。
はい、メディアとしてはやっぱり発表会はやってほしいと思います。やっぱりそのキャリアのトップがどういうビジョンでその今年やっていくかとか、サービスを投入するかとか端末出すとかっていうのはやっぱり聞きたいですし、まあどこかっていうのはもうすぐ分かると思いますけども、やっぱりそのキャリア各社のトップの方の話は聞きたいな、まあ、こちらから取材もすることはあるんですけども、やっぱりなるべく各社の持ってる情報とか思いというのはアウトプットしてほしいなって、それをまあどう料理するかっていうのは我々の仕事ではあるんですけども、ですね。で、あとユーザーとしてはやっぱり選択肢は広い方がいいかなと、まあ、今年 MVNO の格安SIM スマホが増えてきて選択肢がまあ広がった一方で、キャリアのまあ料金プランは選択肢がまあ広がったのか閉じたのかちょっとあまりわからないような感じになっていて、そこはやっぱり選べるようにしてほしいかなと思ってますし、あとやっぱり複雑回帰よりは分かりやすい方がいいかなと、まあ、Y モバイルさんのまあプランは分かりやすいと思った、まあ、ああいう感じで選択肢はありつつもなるべくその複雑でないその選びやすいようなプランなり端末なりっていうのを出してほしいかなと思っています。
本当ね、あの発表会があれば我々のメディア盛り上がるので、ぜひともね各社に頑張っていただいて
そうですね、あんまね社長にスタイリストつけるっていうのを考えなくてもいいので、ちゃんとやっぱり真面目に自分の言葉で説明してよっていうのは、
うん、
あの普段、その演出方の発表会よりは、あのそういうところを望みたいなというふうに思いますね。
ね、本当こう社長自ら発表会に出て製品まで語るって業界多分あんまり他にはないと思うので、やっぱねこれは面白い3人、まあ、もしくは4人がね揃ってるので、ここはね継続して盛り上げてほしいなと思っております。はい、今日は1時間非常に面白く盛り上がったのかなと思っております。本当にありがとうございました。ゲストは IT メディアモバイル編集長田中聡さんと携帯ウォッチ編集長日野康隆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
石川つつむのスマホナンバーワンメディアスペシャル、あっという間にエンディングです。
いや本当にあっという間と言いますか、初のまあ1時間の番組でしたけど、はい、まあ、お二人のゲスト呼んでよかったなと思いましたね。
うん、2人ともねそんなに仲悪そうじゃなかったですね。
いやもうこの3人は非常にいいチームワークでぜひともこれレギュラー化したいなっていう感じがしますよ。
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。さて石川さん、来週ですが
12月23日に行われた公開録音のファンミーティングの模様をお送りしたと思います。
はい、来週は通常通りの30分の放送です。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。また来週。